2ページ、3ページ。未来輝く街に、市中学生議会を開催。市では、時代を担う中学生に、模擬議会の体験を通じて、市の仕組みや市議会の役割を学習してもらおうと、7月24日、市議会議事堂において、中学生議会を開催しました。市内4中学校を代表した12人が議員となり、日頃から疑問に感じていること、これからの街づくりへの思いなど、様々な視点から提言や質問を行いました。市中学生議会、前半の部、議長は、時の中3年、山田聡。後半の部、議長は、今東中3年、大地かなう。スムーズな議事進行を行った両議長の写真が載っています。ふれあい公園の利用について、東中3年、沖田美香議員。質問。私が住んでいる八重崎区のふれあい公園は、住宅内にあるために、お母さんと一緒と小さな子供から、散歩を楽しむお年寄りの方まで、多くの世代の人々が利用しています。しかし、自由に出入りできることから、夜中に大声で話したり、バイクで公園内を走行したり、ロケット花火で遊んだりする若者が毎日のように現れます。遊んだゴミは公園内はもちろん、周辺の家庭や道路にも散乱しています。火のついたロケット花火が住宅内に飛んできたこともあります。これでは安心して暮らすことができません。あまりのひどさに耐えられず、多くの方が警察に通報しています。すると若者は注意されると帰っていきますが、時間が経つとまた集まります。次の日も同じことを繰り返します。安全で静かな夜を過ごすことができるよう、地域の人たちも相談していると聞きました。私は、夜間は静かになるように、公園の利用時間を制限してほしいと思います。市として何か対策をしていただけませんか。市長答弁。八重崎区のふれあい公園は、大人から子供まで誰もが自由に出入りができ、地域の交流の場となるよう、平成2年に整備しました。沖田議員が言う、多くの世代の人々が利用しているということは、それだけ多くの方が公園を活用しているということですので、大変嬉しく思っています。しかし、今年に入り、公園に隣接する八重田コミュニティセンターの窓ガラスが割られたり、外トイレ内に消火剤を散布されるなど、人としてモラルに欠けるいたずらや悪質な事件が発生しています。本来公園は誰もが自由に使え、コミュニティの形成や親子の絆を深めるなどの場として利用されるものです。その公園が一部の心ないものによって近隣にお住まいの方々に対し迷惑が及んでいることが非常に残念です。この公園は地域に根付いた公園として管理上、市だけではなく地元の協力が不可欠です。引き続きこの公園が明るく、楽しく、賑やかで和やかな公園となるよう市でも対策を講じますが、沖田議員をはじめとする若い人たちや地元の皆さんのご協力をお願いします。教育長答弁。ふれあい公園の管理対策についてお答えします。先ほど市長からもあったように、今年に入り、公園内でいたずらや悪質な事件が発生しています。今後、このようないたずらや事件を防ぐ対策として、整備会社の巡回を増やすことや、防犯カメラの設置を検討しています。夜間騒いでいる若者や、花火などを行う者についての対応は、すでに整備会社の巡回や警察に協力を依頼し、見回り強化をお願いしたところですが、これで十分とは言えません。地域の公園ですので、地域の皆さんと一体となって、この公園を守っていきたいと思います。利用時間の制限については、早朝や夜間に公園を散歩コースとして利用している方などがいることから、できることなら、利用時間を制限することは行いたくありません。市が一方的に利用時間の制限を作るのではなく、地域の皆さんのご理解をいただいた上で、実施するかどうかを検討していきたいと考えています。これからも、一人一人がルールとマナーを守って利用できるように管理をしていきますので、引き続き、地域の皆さんが触れ合っていけるような、触れ合い公園としてご利用ください。 中道志川の水質汚濁について、稲中3年、江内良大議員。質問。稲中学校は、敷地内を中道志川が流れており、体育の授業などでトラウマに浸り、川を渡ります。この風景はとてものどかで大好きですが、川を渡るたびに思うことは、あまりにも汚いということです。家庭から生活排水が垂れ流しされ、川の水は茶色に濁り、泡が浮いている日もあります。広いところでは、自転車や大きなカゴ、ゴミなども流れています。暑い夏は悪臭がとてもひどいです。自分たちの学校を流れている川が、自分たちの住んでいるこの地域の川が、こんなにも汚いなんて、本当に信じられません。また、寂しくも感じます。川幅を広げる工事が行われているこの機会に、家庭や工場などから出される排水は、そのまま垂れ流しにするのではなく、きれいな水に戻してから川に返すようにしてほしいです。豊かな川の水に恵まれている筑波未来市、この市の川に魚が住んで、夏にはホタルが飛ぶようなきれいな川になるよう、市としても取り組んでほしいです。市長答弁。中道志川は、矢原地区の押し砂から、稲地区の伊丹を経由して、小貝川に合流します。主に農業用排水路として利用されており、濁っているのは、主に田んぼの土砂などが流れ込んでいるためと考えます。また、最近の中道志川は、都市河川として、農業用排水路だけでなく、未来平地区などの市街地開発に伴い、排出される雨水や、その他流域の生活排水などの汚水処理水の排水路としての機能も加わり、大きな役割を果たす重要な河川となっています。市では、河川などの水質浄化をはじめとする自然環境保全や生活環境の改善のため、様々な方向の下水道整備を計画的に進めており、平成22年度末での整備率は、市全体で約 82% です。中道志川の水質については、毎年水質検査を行っており、年々水質の改善がされています。今後も下水道の整備を進めていき、整備された後は速やかに下水道に加入していただくことで、中道志川など市内河川の水質向上につながると考えています。4ページ、5ページ。次に、川の中のゴミについてですが、これらのゴミは、直接河川に捨てられたものばかりではなく、道路や排水路などに捨てられたものまで、雨水などと一緒に流れ込んでいきます。市では、毎年5月と11月に、市内一斉清掃をお願いし、ポイ捨てされたゴミの清掃活動をしていますが、清掃活動は一時的な対応にしか過ぎず、清潔で快適な生活環境を作るためには、一人一人が社会のルールを守り、協力していかなければなりません。私は、水と緑の環境を大切に考えています。川の清らかさは、市民や市の環境への取り組みを反映しているとも言えると思います。私は、私をはじめとする市民の皆さんで、社会のルールを守り、小内議員同様、真剣に自然環境について考えていただきたいと思います。川を汚すのはあっという間、元に戻すのは10年でも難しいと言われています。メダカやザリガニなどが生息できる水質を確保し、人々が自然と触れ合える水辺環境を大切にすること、後世に誇れるよう川を守っていくことを、将来を担う皆さんにもお願いしたいと思います。道路の整備について、稲東中3年、大木かなう議員。質問、私は、学校の行事などで、しばしば通る県道がありますが、そこは、よく大型車も通る道で、心配な時があります。一つ目は、稲中学校近くの舞台の交差点です。ここを通るとき、大型車を見かけない日はありません。しかし、道幅が狭く、素早く曲がることができない大型車は、混雑の原因であり、事故の原因となる可能性もあります。道を広げることは、周りにお店や家があり、難しいと思います。そこで、乗り足から来る大型車の利用を考え、新しい道を作れば、大型車の道路利用が減り、安全性も効率面も良くなると思います。 二つ目は、国道294号から玉台橋までの道路です。そこは、信号が変わっても自動車が進まず、大変混雑している時があります。信号の設備を変えたり、周りの広い道路などを利用して改善することはできないのでしょうか。よく使われる道路をはっきりさせ、整えることは、快適で住みよい街づくりの一環であり、それが、つくばみらい市の発展のもとでもあると思います。これらの県道の整備について、少ない予算で改善することはできないでしょうか。市長答弁。舞台の県道交差点は、小針小学校方面から森脇方面へ向かう県道46号線、長内線と、小間中学校方面から上層市方面へ向かう県道130号線、上層取り線との T 字路が連結する変速交差点です。この交差点は、道路幅が狭く、右折、左折する大型車も頻繁に通行することから、市の渋滞ポイントの一つです。そのため、県道を管理する茨城県に、交差点の改善の要望をしてきましたが、なかなか実現しませんでした。そこで、旧伊那町と旧八原村の合併事業として、茨城県に代わり、市が、仮称、舞台横丁下宿店として、伊那中学校側の T 字路交差点を十字路とする新しい道路を整備することとしました。この新しい道路の整備は、平成25年度末の完成を目標に、伊那中学校方面から来る道路と、八原中学校方面から来る道路を直線で結ぶ、新しい道路約800メートルを整備するものです。この新しい道路が完成した際には、2箇所の連続する T 字路の変速交差点が、十字路交差点となり、舞台交差点の安全性や効率性の向上や、大型車などの混雑緩和が図られるものと期待をしています。次に、県道3号線、筑波野田線については、筑波市から東市内を経て、野田市に接続する重要な幹線道路であり、毎年、事業主体である茨城県に渋滞箇所や危険箇所の改善を含め、早期の道路工事の要望をしています。国道294号から玉台橋までの区間については、近距離に3箇所の交差点が点在し、安全対策のための信号機が設置してあります。このような信号機付きの交差点の場合、信号待ちによる多少の渋滞は、安全管理面から考えるとやむを得ない状況であると考えています。しかし、大木議員のおっしゃる箇所については、道路管理者の茨城県において、特に朝夕の渋滞緩和に向けた対策がすでに着手されています。対策内容を申しますと、国道294号の八原インターチェンジ方面から、沖野東交差点を野田市方面へ左折するための専用レーンが整備され、大型車を中心とした左折車両の減速による交差点内での渋滞が解消される予定です。合わせて、八原中学校方面から来る直進車両が混雑する県道3号線、筑波野田線の渋滞緩和が同様に図れる見込みです。また、沖野町北交差点から国道294号の沖野東交差点区間の右折レーンを延長することにより、直進車の交通阻害を解消させ、渋滞緩和を図る事業が進められています。そして、信号機の設備に関しては、茨城県公安委員会の管理ですので、今後とも警察署や関係機関などとの協議を重ね、渋滞緩和策を検討していきます。
ごみ処理対策について、時の中3年、相沢風太議員、質問。今年度より、筑波未来市でも、ゴミのリサイクル化を進めるということで、プラスチックの分別がスタートしました。各家庭において、プラスチックは資源という意識は、少しずつですが、定着してきている頃と思います。ですが、学校や公園などの公共の場はどうでしょうか。本当に環境問題や、ゴミ処理対策に取り組むなら、学校などの人が多く集まる場所、ゴミが多く出る場所でこそ、ゴミの分別化をもっと進めるべきではないかと思います。また、実際に、 現時点でどのような成果が出たのか教えていただきたいです。市長答弁。この分別の細分化は、容器リサイクル法に基づき、限りある資源を大切にし、リサイクルを推進することを目的に導入しました。これまで燃えない組とされていた中から、ペットボトルとプラスチック容器を資源物として分別していただくようお願いしています。すでに4ヶ月を経過し、市民の皆さんが分別にしっかり取り組んでくださり、不燃ゴミは大幅に減少していると思います。さて、その一方で、学校なども人が多く集まるところで、より一層分別を推進すべきではとのご意見ですが、市としても、その提案に賛成ですし、ぜひともお願いしたいです。市役所などの公共施設でも、ゴミ箱を5種類くらい並べ、一人一人が一つ一つ分別することを徹底しています。職員室などでは、すでに分別にご協力をいただいていることと思います。学校の教室には、そのスペースは確保できないかもしれませんが、一つのゴミ箱を工夫をして二つに分けるなど、何か取り組んでみてください。それはゴミの分別について考えるきっかけにもなると思います。ゴミを分別して排出することは、ゴミ出しの最低限のマナーと考えます。学校においても先生方と相談し、分別の推進に向けてご協力をお願いします。また、公園などの公共の場での分別ということですが、基本的に公園にゴミ箱は設置していませんので、ゴミは必ず持ち帰り、うちで分別して集積所に出していただいていると思います。中には、当たりに捨てて行ってしまう人もいるようですが、それは分別というよりマナーの問題ですので、そういうことのないように注意を促していきたいと思います。最後に、分別を細分化し、資源物としていただいた成果については、まだ今のところ数字やデータでお伝えすることはできませんが、把握でき次第、広報誌などでお知らせします。